エジはキリストが復活されたことの幸いと題しまして、新約聖書マタイによる福音書28章1節から15節です。まずはじめに5節と6節のみをお読みいたします。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。アーメン、
アーメン。
今日も復活されたイエス様が私たちに、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさいと御言葉を持って招いてくださっていることを覚えて感謝いたします。今日も命の御言葉、力、命へと招いてくださり導いてくださる主の御言葉を今日もいただきます。それではパスターをハレルヤを持ってお迎えいたしましょう。ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ。イエス様の名前を褒めたたえます。イエス様復活されました。何から？死からです。罪から復活されました。人の罪、それはイエス様を釘付けました。イエス様はあのむごい十字架へとゴルゴダへと追いやりましたけれども、でもイエス様は死に束縛されたままのお方ではありません。勝利されたんです。今日は復活祭、ね、イースターと呼ばれている復活祭の日、この日をイエス様を記念して今礼拝を行いたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえます。あなたは素晴らしいことをしてくださいました。あなたは人の世に降りてこられ、多くの見苦しみ、多くのあざけられ、罵られと思って苦しみを受け、その後に十字架に、あのむごい十字架にかかられて、それら一連のことは私たちのもので、私たちが本来受けるべきその罪の刑罰をあなたが一身に受けてくださり、死んでくださいました。死をもって処罰してくださり、それは罪に対し、死に対し、あなたが死ぬことによって処罰してくださったことを感謝します。そしてよみがえってくださったことを感謝いたします。今日我らはあなたのよみがえりを褒めたたえ感謝して覚え礼拝したいと思います。イエスよ、どうぞこの語るしもべの唇にあなたが言葉を備えてください。これに預かる一人一人の耳を通り良くし、心を開いて、あなたに対して目を開いて、しっかりとあなたのその打たれた釘跡を見ることができますように、その手を見ることができますように、イエス様助けてください。
アーメン。
これから全てをあなたに期待して、あなたの御手にお委ねして、私たちの主、十字架からよみがえられたイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。この、マタイの28章、マタイの福音書の最後の章であるんですけども、そこにおいてイエス様が復活された日の朝何が起きたのか、それが、詳細に記されております。まず一節からお読みしていきますと、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。アメン、
アメン。
イエス様の墓、 イエス様が十字架で刑罰を受けられ、そして死んで葬られた。そのイエス様の墓、それはとてもですね、ガードが固かったんです。その墓は、ね、大きな石、ね、まあ、洞窟のような石、岩窟の墓なんですけども、その、ね、岩をうがったその墓、そこにイエス様が、ね、布でぐるぐる巻きにされて納められ、そしてその入り口は大きな岩で、ね、蓋をされてしまった。そしてさらに、ローマの封印が施されました。このローマの封印、これを、ね、解こうとする者にはもう死刑、ローマの帝国に立てついたということで、ね、死刑が処せられる、そのようなローマの封印です。そしてさらには、ね、イエス様の、墓を見張る番兵が置かれました。パリサイ人たち、立法学者たち、イエス様を、ね、亡き者にしようとして、そしてイエス様を十字架につけて殺すことに成功した、ね、パリサイ人、立法学者たち、祭司長たち、彼らはイエス様が死んだだけでは飽き足らない、ね、そういえば死んでから3日目によみがえると言っていた、ね、ちょっとそれが、弟子たちがそういうことをしないように、ね、どうか見張っててほしいということで番兵まで置かれてしまった。
要するにイエス様がいくら言っていても人々はですね、イエス様が神の子であられるということをもう認めていませんので、イエス様が言っていた言葉、それをねまともに受けてないんですね。だから、ああ彼が死んで3日目に生き返るって言ったんだから、あの言葉を事実とするために、万が一あの死に体でも亡くなってしまったら、これが事実になってしまうと私たちには非常に都合が悪い、だからこんなことがないようにと二重にも三重にも彼らはそれを防止したかったということなんですね。直径4メートルと言われたこの大きな石の門です。そこに太い鎖がかかっていて、そしてローマの絶対に剥がしてはいけない、ね、そのもう印が押されている。その上にまだ番兵がいる。すごいセキュリティなんです。イエス様よみがえるということを、ありえないことが事実となることは絶対にさせないと思っていたから、彼らは幾度にも幾度にも幾度にも手をかけ品をかけ変えってやっていたんです。でもイエス様はよみがえられました。
でそれらの、ね、幾度も幾度もの何重のものセキュリティがかえってですね、イエス様が完璧によみがえられたとしか言いようがないことの、ね、その逆の効果になってしまったんですね。イエス様はよみがえられた、ね、どのようにしてか、ここで、ね、マグダラのマリア、ね、その他のマリア、イエス様の、ね、十字架にも突き従っていった女性たち、彼女たちもうただ泣いてついていくしかできなかった。その女性たち、彼女たち、イエス様を慕っていたんです。イエス様が死体になっても、それでもあの主イエス様のそのご遺体に、ね、死んだその体に紅油を塗ろうとして、ね、暴風措置を施そうとして、でそれで、ね、安息日が明けた翌朝、明け方まだ早く、安息日、それは、ね、人は働いてはいけない日です。その律法の慣習を守って、安息日が明けたらもうすぐに速攻でイエス様の身体の、ね、もう死んでしまったその体のために彼女たちは行って、そして何とかしてあげようと思っていたんですね。
彼女たちはですね、イエス様のことを愛していました。でも自分たちの力及ばず、イエス様を何にも知ってあげることができず、彼女たちはただ泣きながらついていっただけ、泣きながらイエス様を見守っていた。だからイエス様のこの地上での最後はどうだったのか、イエス様を本当に慕い求め愛して憧れていた女たちのね、その涙によってイエス様の最後はね、塗られたんですね。でもよかった、笑いじゃなくて、わずかばっかりでもイエス様のことを泣くことができる女弟子がいた。 そして泣きながらイエス様の最後を見守った。これは素晴らしいですね。イエス様どれだけ慰めを得たことでしょう。世の中は本当に不思議なもんですね。本当はもっと多くの人々がイエス・キリストのことを偲ぶべきだったんです。盲人も目が開かれました。足苗も歩けるようになりました。推しは賛美して主の皆を褒めたたえるようになりました。貧しい者には腹いっぱいイエス様は食べさせてくださいました。悩む者は慰めてくださり、そして罪まみれで殺されかけた女には罪の許し、新しい人生を備えてくださり、イエス様が知ってくださったことをもう数えたら数えきれないほどたくさんあるんですね。もっとたくさんの人がイエス様のこの最後の忍び、これを見守っても良いはずでしょう。でもどういうわけだか、ここでイエス様のことを心から忍びながら、イエス様のことをついて行き、ただついて行き、ただ泣きながら見守ったのは女弟子だけだったんですね。この女弟子も日頃イエス様が死んだら3日目によみがえるということを聞いていたんですけど、イエス様が死なれた様がね、その余地を一つも残してないんですよ。死なれた様があまりにも完璧に死んだんで、だから彼女たちはイエス様がもしかしたら生きてるかもしれないという可能性を 0.00001% も持っていなかった。でもイエス様のよみがえがないとしても、日頃イエス様が自分に知ってくださったその温かさ、その愛、その優しさ、その尊さ、それはもう女のこの弟子たちの感覚の中に残っているわけなんです。彼女たちは思いました。あのむごい鞭打たれた背中、あのトゲが無理によって刺されて傷だらけになっていたあのイエス様の額、滴り落ちてきた血、その上にまだ落ちた血まみれになったその顔、釘つけられたこの手足、早くきれいにしてあげたい、きれいにしてあげたいと思っていたのがこの女弟子です。きれいにして香油を塗って、そしてこの死体の腐敗、これを少しでも防止しようと、彼女たちはただ死んだ体であってもイエス・キリストの体をいたわって、いたわって、そして朝早くに彼女たちはイエス様の墓のところに今行くわけなんですね。私たちの信仰、私たちの信仰と似てると思いませんか。私たちはいつもイエス様に知っていただいてばっかり、そしていざとなった時にはイエス様を助けることができない、力ない未熟な人間、いざとなった時には逃げるしかない、いざとなった時には泣きながらついていくしかない、いざとなった時には隠れておどおどするしかない、そういう私たちではありませんか。でも私たちはそうありながらでもイエス様を愛しているんです。イエス様のために大いなる役割、役目を、その全てのことを私たちが担うことができないとしても、でも私たちはイエス様を愛していて、 ても私たちはイエス様を愛していて、教会に来たり賛美したり祈ったりお願いをしたり、ちょっと荷が重いようなことをイエス様からポンと言われたら逃げたり、また帰ってきたり、これのずっと繰り返しをしているのが私たちではありませんか。
このイエス様を愛し慕い求めていた女性たち、ね、彼女たちはイエス様が死んだものとして行為を整えて、でそしてみちみち相談していたんですね。あの大きな石どうしようか、ね、あのローマの兵隊どうしようか、あの封印どうしようか、誰が、ね、私たちをあの中に入れてくれるだろうと思いながら、でもそれでも彼女たちは言ったんですね。私たちもですね、イエス様、ね、死んでると思い込んで、何もできないと思い込んで、私たちに対して、ね、何の力もないと思い込んでいくこと、これは実は虚しい努力です。だってイエス様生きておられるんです。生きておられる方、彼女たちはイエス様死んだものとして墓に行ったんですけど、でもあいにくその彼女たちの諸々の心配事、ね、諸々のイエス様に対する奉仕、ささやかな、ね、死体に死体を洗うとか、そういう奉仕、それらは実は無用の、ね、ものだということがやがてわかります。私たちもですね、イエス様が力がないお方だと思って奉仕をする、これ全くもって意味が実はないんですね。でもイエス様を愛してイエス様のためにしようとするその奉仕、それに対してイエス様は、ね、それ報いてくださる。で彼女たち報いを受けたんです。彼女たちは真っ先にイエス様と、ね、復活のイエス様と出会うことができるというその報いを得ました。彼女たちがこの墓のところに行ってみると、なんと、ね、石が脇に転がされて、ローマ兵がもう死んだかのようになって転がっている。しかも、封印が解かれて、その大きな石、墓を塞いでいた大きな石は脇に転がされて、その上に御使いがなんと座っていたんです。彼女たちはそれを見てもう圧倒されました。驚きました。でも御使い、彼女たちは御使いを見てもローマ兵のように死人のようにはならなかったんですね。御使い声かけました。恐れてはいけません、ね、5節で御使い女たちに言ってますね。恐れてはいけません、あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。
アーメン。
前から言っておられたようによみがえられたからです。
アーメン。
来て納めてあった場所を見てごらんなさい。
アーメン。
ですから急いで行ってお弟子たちのにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガレラに行かれ、あなた方とはそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。アメン。しかもイエス様はさらにですね、恐れてはいけません、イエス様の側も言われるんですね。恐れてはいけません、私は兄弟たちにガレアに行くように言いなさい、私のね、そこで私に会えるのです、イエス様はさらに言われました。イエス様はこのようにしてですね、この女性たち、イエス様のために早起きして真っ先にイエス様のために働こうとした女性たちに真っ先に現れてくださいました。ですから皆さんもですね、真っ先にイエス様と出会いたいということであるならば、イエス様を愛することです。トンチンカンでもいいんです。それでもイエス様を愛して慕い求めて、本当にイエス様のその、ね、汚れを取り除いてあげたい、イエス様の、その、ね、顔をもっと、ね、拭き取ってあげたい、そういう心でもって言った彼女たちに、ね、彼女たちはよく考えてなかったんですね。岩を溶かそうとか、でそれでローマの兵をどうこうしようとか、そういうことを一切考えずにただ行ったんです。そしたら道が開けた、ね、
あのですね、行ってこれこれを知って差し上げたいという気持ち、それがね、もう彼女たちにはいっぱいあったから、 ね、ローマ兵のことをまだ大きな、ね、石をどうするのか、ね、とかいろんなことはもう二の次だったんですね。とにかく行ってこれを知って差し上げたいということがあったから、その差し上げるためにいくつもあるそのざま、ね、そのカード、そのことを心配しながらでも足はそこに向かっていく、気持ちはそこに向かっていく、ね、品々を抱えて。どういうことかって言ったら、私たち自身の信仰が働くとき、働くとき、もうすでにそれは主が受け取ってるんですよ。私たち自身の信仰が働くときに、もうすでに主が受け取ってくださっているから、彼女たちが心配していることは全部もう解決済みなんです。ね？誰にも文句言われないように、ね？誰にも文句言われなくてもいいように自信が起きました。ね、それで人にお願いしなくてもその墓の門は開いたんです。ローマの封印も解かれたんです。万兵たちもう死人のように硬直しています。イエス様が寝かされていたところにはイエス様を包んでいた布だけが置いてありました。そしてそこには天から使わされた、誰のために、この女弟子たちのためにね。まだびっくりして私の主がいないということで泣かなくてもパニックにならなくてもいいように天使は言ったんです。あなた方はイエスを探していることを私は知っている。彼は以前から言っていた通りよみがえられて生きている、生きている、復活なされた。だから死んだ者がとどまる墓にはいない。これがイエス様です。私たちが自分の気持ちがイエス様に対して何かをしようと、それが真実であった時、その時にもうすでにそれはもうまっすぐにイエス様に言ってしまう。だから彼女たちが心でイエス様のためにせめて私はこれがしたい、あの背中に香油を塗りたい、あの血まみれな体をきれいにしてあげたい、これ以上腐らないように私の大好きな愛するイエス様、このイエス様をね、もっともっときれいにしてあげたい、助けることはできなかったけどその亡骸でも私はいたわりたい、精一杯の願い、それがもうすでにイエス様に囚われていた。これが祈りの答えです。
このイエス様を守っていた万兵たち、その努力は非常に、ね、無駄でした。そしてイエス様を十字架につけること、死なせたことに成功したパリサイ人、律法学者たち、ね、彼らの思惑は一度、ね、そのことによっては成就したんですけども、でもその目論みは、ね、3日で壊れてしまうんですね。イエス様を破壊しようとするその目論み、それは長く続きしないんです。むしろ、ね、イエス様がよみがえりの主であるということ、イエス様が命の君であること、こちらの方がますます広まっていくことになるんです。この11節以降もお読みしていきます。女たちが行き着かないうちにもう数人の万兵が都に来て、起こったことを全部宰相たちに報告した。 そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。イエス様はもう明らかに復活された、見つかりまで現れた、ね、そしてその見つかりたちに圧倒されて兵士たちは死人のようになった。もうありありと、ね、分かりやすすぎる形でもうイエス様が生ける神の子キリスト、そして蘇りの主である、死に束縛されない主であるということが、ね、もうこの明らかに見てしまった兵士たち、ね、彼らはその最初たちみんな全部報告するんですけども、でも、ね、最初長老たちこの兵士を、ね、そんな何言ってんだ、死人が蘇るわけないじゃないか、ね、何現実離れしたことをお前たちまだ言ってんだ、ね、そんなことを言わないで大真面目に協議するんですね。結局この聖書たちもイエス様が蘇られたということを、これはもう明らかな事実として、ね、認めたんでしょうね。認めたからこそわざわざ金を払って、ね、もし認めてないんだったら、ね、そんなたわごとのようにその兵士たちの言うことをたわごとのように受け止めたでしょう。本当におかしなことです。イエス様の弟子たちの方がですね、この女たちの報告、イエス様蘇られたんだよ、見つかり見たんだよ、その報告をイエス様の弟子たちの方が信じないでたわごとのように思えて、でもこの聖書たち律法学者たちの方が信じてしまう、これ本当に不思議なことなんですけど、でもそれだけですね、弟子たちはもう恐れ不安絶望感にとらわれていたんでしょう。本当は信じるべきクリスチャンたちの側が、肝心のクリスチャンの側がイエス様の復活を信じない、でも世の人たちの方が信じる、非常に、まあ、皮肉にめいたことであるんですけど、でもそういうことはありがちではあるんですね。
皆さんが礼拝の旅使徒信条告白してますよね。ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり。結構長い下りです。なんでボンデオピラトはここに入ってるの？信仰とは何も関係ないじゃない。キリストを正しい人であることを知っていながら、自分の政権それを維持するために不正な裁きをし、キリストを十字架につけたものじゃないか。なんでこのボンデオピラトはいつまででも付きまとうの？理由があるんです。あの当時のローマ、あの当時ローマが支配していたユダヤ、そのユダヤにおいて総督だったポンデオピラトです。だから歴史上この人がユダヤを治めていたローマの一番偉い人だったということが、もう歴史にはちゃんと記されている。クリスチャン、なんで信じてない人がその人が入ってるの？一番ユダヤにおいて一番偉い地位を治めていた者が、ユダヤの権力層、力がある人たちと手を組んでうまくやっていくために、罪がない方を罪様定めして十字架刑、それを宣告しました。それでこのローマの一番むごい処刑の仕方、それによってイエス・キリストが処刑されたということ、それを証明する証明書でもある。そしてあの十字架刑を受けてよみがえられたという証明書でもある。信じていないボンデオピラドがイエス・キリストが 確実に死んで 100% 死んで、そして 100% よみがえられたことの証人となっている。本当に不思議なことです。主は時に私たち信じる者に対して、信じていない人々に対して確かなことを恵みとして与えるために、このような歴史の一面を主のこの聖書の中にポンと持ってくる。客観的にも信じなさい。キリストがこの地上に来たこと、キリストがこの地上に来て、あの当時のローマポンデオピラトの手に不正にも処刑され、そして 100% 死んだ方が 100% よみがえられたということを誰が証明した？あの当時一番力がある国ローマ、そしてユダヤの統治をしていたポンディオピラトが証人なんです。
この、ね、イエス様はよみがえられた、兵士たちが見た。でそれで律法学者最長たちは、ね、協議してお金を払って、ね、積んでまでそのことをもみ消そうとしたんですね。でそして今今日ユダヤ人の間では、ね、この、偽の、ね、インフォメーション、指示された通りに、この弟子たちが実は夜中来て眠っている間にこのイエス様の遺体を盗んでいた、ね、このことが今、彼の間でも、それが事実だと認識されてはいるんですけども、でも、ね、弟子たちがイエス様の体を夜盗みに来た、ちょっと非常に無理がある話なんですね。だって弟子たち、イエス様が十字架にかかられる前の晩、ね、私たちはイエス様、あなたには死んでもついていきます、ね、そのような、もう勇ましいことをみんな言ってたんですけど、でもいざイエス様が捕らえられるとみんな、ね、もう服も何もかもほっぽり出して逃げてしまった、ね、ある人は、もう服をつままれたらその服はそのまま置き去りにして裸のまま逃げていった、ね、それほどまでイエス様はみんながみんな見捨ててしまった。
あのね、ユダヤの服っていうのはね、あの人が掴んだらあの抜けるようになってるんですよ。逃げたかったら、なぜかというとね、もう上から下まですっぽりスポッとで、このあの頭スッと入れればもう服みたいな形になってるから、だから掴んだ時に逃げたかったらよく脱げば手し、それで逃げた弟子がいるんですね。ヨセフもそうだったでしょ、よく脱いで逃げたじゃん、ね、ポディバルの家に置いて、だからよく脱いで、ね、それで裸になってその恥をね、恥ともせずに足早く逃げた弟子たちが夜忍んでイエス・キリストのあの 100% 死んでしまったその体を盗みに来る、それもローマのパンペがいるのに、とんでもないです。
でしかも、ね、イエス様がよみがえられたというその後のその弟子たちが問題なんですね。その弟子たちの言動、イエス様と一緒にいる頃の弟子たちとはなんかすごい 180度方向転換したかのように彼は勇ましいんです。大胆なんです。しかも知恵を身につけてるんです彼ら、ね、あの美しの門において、ね、生まれつき足が、ね、効かなかった人がいた。でもペテロとヨハネがそのところに通って、ね、ナザレのイエスの名によって歩きなさいと言ったら、もう足が、ね、生まれつき足が効かなかった人がもう踊ったり飛んだり跳ねたりできて、でそうして、ね、主の宮で礼拝を捧げられるようになった。それ大勢の人たちが見てるんです、ね、彼が生まれつき足が効かなかった、もうエルサレムに住んでいた人であるならば、ね、それもかなり目立ちますから、ね、その神殿のところに座ってる美しの門の、あの彼 彼だなって分かるはずなんですけど、みんながみんなその足がもう、ね、治って飛んだり跳ねたりしてペトロヨハネについてるのを見てる、ね、そしてなおかつ、ね、彼らペトロとヨハネはこれはイエス・キリストを信じる信仰が彼を救ったのです、ね、宮の中で堂々と伝えてるんですね。でそれでその角で最初たち律法学者たちに捕らえられて、ね、なんでお前たちあんな勝手なこと言うんだ、言ったらペトロヨハネ、ね、これはあなた方が十字架につけたあのナザレ人イエス・キリストの名前によって彼ら歩けるようになったんです、ね、そういうふうに 大胆に、ね、学語ない、ね、一回の漁師ですペトロヨハネ。それがもう議員とか、ね、大祭司とか長老とかそういうもうこわもての面々たち偉い人たちに囲まれても大胆にそれを、ね、言って、むしろ大祭司とか長老たちの方が立ち立ちになるんですね。何かがあったんです弟子たち。イエス様が、ね、もうそのまま死んで、実は弟子たちがイエス様の死体を隠して、でそれで自分たちがそういう大胆を背負って、ね、そう装って、でそれでもうすでに死んだ一人の人間の保護するためにそんなわざわざ大胆を装って、あなた方が十字架につけられたあのイエス様が今来ておられる、なこと言うでしょうか。何のメリットもないんです。なんで命がけでそんな、ね、取り繕いしなきゃいけないか、ね、ありえないんです。そんなことイエス様だから蘇ったんです。そして弟子たちに現れた、そして弟子たちに息を吹きかけられて聖霊を授けた。その聖霊が彼らに宿ってるから、こんなに大胆にイエスキリストを明かしして、そしてイエス様の、ね、ことをもう人も恐れず、ただその聖霊の支配されるままにイエスキリストの大胆な証人に作り変えられた。もうそうとしか言いようがないんです。いや、そうなんです。
イエス様を信じるということはですね、一番最初のスタートというのはイエス様の一方的な選びなんですね。私たちは救われたの、だから救われて一方的に愛されて許されて、そして私たちは聖徒になります。だから聖徒だった私たちというのは受けるばかりということで、報えるということはできないんです。だから教会生活本当に真面目にちゃんとやってる、奉仕をしているということで、自分がね、あたかもなんか一人前になったような、そのね、錯覚をしてはいけないんです。皆さんと私が一人前になったかどうか、それは分かる方法が一つある。ただ教会に来て礼拝をして、そしてイエス様に祈りをして、そして教会の奉仕をちょっとだけやって、それでいつもお家に帰る、それの繰り返しということで、皆さん自身の信仰は守られています。でも何かあった時、皆さんはその状態の皆さんだったらイエス様を指定するしかありません。なぜかというと、受けっぱなしの恵みだからね、育ってないんですよ。言われたことに報いる信仰にまで至っていない。主が仰せられたこと、それを身につけて、それを王道して、そしてそれを実践するまでの信仰になるためには何が必要か、御言葉と聖霊が必要なんです。だから弟子たちは受けっぱなしのその恵み、それによって育った。弟子たちは気持ちの上ではイエス様と共に、ね、死にたかった。でも体は逃げていた。気持ちは死にたかったんですよ。でも体の方はこわばって逃げていたんです。受けてばっかりの信仰、まだ受けなければならない恵みをね、それを必要としている時というのは、私たちはそうなんです。弟子たちだけではない、私たちはそうなんです。それで私たち自身がいつ大胆になれるかって言ったら、生徒から弟子になった時、私たちは大胆になることはできます。逃げて隠れて罵ってイエス様を指定していた弟子たちです。でも彼らが復活したイエス様と出会って、そしてイエス様が彼らにシャロームつって息を吹き込む、そして彼らはそのよみがえりの息、シャローム、 それによって今まで不安でおののいていた、それがスーッとなくなる。このシャロム、イエス様が言った言葉というのは、お子が生まれない女の人にシャロムって言ったら子供が生まれますように、問題がある人にシャロムって言ったら問題が解決されますように、良くないことばっかりしてる子供にシャロームって言ったら今度から真面目になりますようにね、経済的に必要を覚えている人にシャロームって言ったらその人が経済的に止まれますように、この全てのことが入っているこのシャローム、それを天と地の全ての権威を持っておられるイエス様がシャロームって言ったんです。嘘偽りがないこの口でイエス様がシャロームって言ったんです。その力ってすごいものだと思います。弟子たちはこのイエス様と出会ってからメキメキと変わっていきます。そして彼らはイエス様に本当に聞いて従順するようになります。従順したから彼らはマルコの部屋に置いて聖霊をいただいたでしょ。私たち自身、自分が今も教会を通ってはいるんだけど、人に対して福音を述べ伝えることができず、気持ちがあるけどでも全然実践されていないということであるならば、皆さん認識してください。今まだ私は弟子ではないんだ、私はまだ恵みを受けて育たなければならない聖徒信者なんだ。でそれが認識できたとするならば、次祈ってください。イエス様、私をあなたの弟子にしてください。そしてあなたが私になさったすべての技を、その良き技を必要としている人々に伝えることができますように。あなたの命へと人々を巻き込んでいくことができますように。イエス様、私をあなたを伝える弟子にしてくださいと皆さん祈ってください。
今日この復活祭、復活祭はですね、キリスト教会の中では最も重要なお祭りなんですね。年中行事の中でクリスマスと思われがちなんですけど、でもこの復活祭の方が大事です。なぜなら復活の中にこそキリスト者の、そして全人類の望みがあるからです。
アメン。
人はただこの肉体を受けて赤ちゃんから、だんだん成長して大人になってやがて死んでいく、死んだらもう終わりではないんです。イエス様がそのことをしてくださいました。だからとても復活なんですね。使徒パウロは、第一コリントの手紙の15章のところで、こういうふうに言っております。第一コリントの15章、3節から6節です。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。アメン。で、ここにおいて最も大切なこととパウロが言ったことが、ね、この一連のことですね。すなわちイエス様は聖書が示す通り私たちの罪のために死なれたこと、
アメン、
また葬られたこと、
アメン、
また3日目によみがえられたこと、そして、ね、弟子たちに現れた、使徒信条と似ておりますね。まさしくこれこそが私たちにとっての信仰の確信で、それで使徒信条を我らは、ね、礼拝の度に告白しているわけですけども、イエス様が私たちの罪のために死なれたこと、そしてよみがえられたこと、これが、ね、 大切な、最も大切な福音の確信です。この復活、これがあるからこそ私たちは再び復活することができる望みがあるわけです。もしも復活がないというんだったら私たちの信仰は虚しいものです。今まで確かに、人類史上、一度死んでもう心臓が止まって脳波も停止して、心肺停止、その状態から蘇生した人、それはいるでしょう、何人も、いるんですけども、でも彼らはまた死ぬんですね。たとえ、この命が10年もう10年寿命が延ばされたとしても、でも結局やがて死ぬものです。20年30年延ばされても結局人は死ぬ。なぜなら人には罪があるからです。罪の報酬が死です。人はみんな罪を犯します。罪があるゆえに人は死ぬものとなってしまいました。しかしイエス様がただ一度死なれたのは、それは、ここに書いてありますね、聖書がの示す通りに私たちの罪のために死なれたことと、3節にありますね。イエス様は私たちの罪のために死んでくださったんです。イエス様が死なれたこと、それは、不思議ですね。罪がないお方がなんで死ぬんですか、罪から来る報酬が死ですけれども、イエス様は罪がない、なのになぜイエス様が死ぬということがあり得るのか。イエス様は私たちの身代わりになって死んでくださったんです。本当にイエス様は死ぬ必要がない、死ぬなんてありえないんです、イエス様は罪がないから。でもイエス様は私たちの死、私たちに付き合ってくださったんです。私たちと共に歩まれ、人として降りてこられ、私たちと、同じ30年人間生活を送られ、そして人間として死なれたんです。罪こそありませんでしたけれども、イエスさんは私たちに付き合ってくださり、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった。イエス様が死なれたのは死を処罰するためです。
アーメン。
全ての、根源、人がなぜこんな悲しまなければならないのか、なぜこんな罪を飲み食いしながら生きていかなくてはならないのか、死から遠ざかるですね、死から少しでも遠ざかろうとして、人物を奪ったり、お金を、稼めたり、人の食料を取ったり、そういうことを少しでも自分の死が遠ざかるようにそういうことをして、罪に罪を重ねて飲み食いしている、その死、その死の最もの根本原因である罪をイエス様が処罰するために、自らの体を差し出して、自らの体を罪として、そして処罰されたんです。十字架の上で罪なき神の御子が人間の罪のその、結実たる死、それに束縛されたまんまでいるなどということはありえないんです。だってイエス様は罪がないお方ですから、なんで罪の結果である死に束縛されなくてはならないんでしょうか、不思議ですね。なんでイエス様が死をもって勝利されるんでしょうか。イエス様は自らの、死なないはずの、死ぬべきではない自分の命、それを死に明け渡すことによって死を処罰したんです。死んではならないお方が死ぬこと、これは良くないことですね、悪いことです。死、それはイエス様に対して悪いことをしました。イエス様は死に至らしめるという悪いことをしたゆえに、死は処罰の対象とされて、ですから死は死ぬんです。
アーメン。
ちょっとややこしかったでしょうか。
いやー、わかりますよね、わかりますよね。殺してはいけない方を、死が罪定めしてイエス様を殺してしまったんですよ。だからこの死というものが、イエス様に対して違反してるんです。だから違反してるからイエス様にもう何にもできないんです。
この同じ15章の、25節から、お読みしていくと分かるんですけども、第一コリントの15章25節から、キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと 定められているからです。
アメン。
最後の敵である死も滅ぼされます。
アメン、
ね、最後の敵である死も滅ぼされるんです。
アメン。
今まだね、この地上死がはびこっております。私たちもこの体では、ね、やがて死ぬんですけども、ね、なんで私たちはまだこの死とお付き合いしなくてはならないのか。それはですね、まだ死に、ね、このイエス・キリストを知っておない、いない人々がいるからです。イエス様は死に勝利され、イエス様は死を滅ぼされるお方でも、ね、このイエス様を知らない人がいるから、だから彼らにイエス様を伝えなくてはならないからです。この地上においてイエス様は私たち人間の罪に付き合ってくださって、死んではならないはずなんですけど、わざわざ死んでくださった。そして蘇ってくださった。それでイエス様は私たちの勝利者として、ね、死者の中から初歩として生まれ、ね、永遠の命を生きるようになられたお方。私たちもこれに続くものです。イエス様を信じるだけで。でもまだ多くの人々がそれを知りません。そのゆえに、ね、彼らがですから、このイエス様を知って信じて死から命へと至るために、まだ、ね、その残された人々のためにまだイエス様を来られていないです。今は恵みの時です。このイエス様を信じる人は救われるけれども、この福音が伝えられても、でもなお、ね、自分の好き勝手、イエス様を主としないで自分を王とし、そうやって自由に好き勝手に生きている人は、それはやがて死に、死が来た時何の抵抗もできないんですね。
イエス様ね、今ね、いろんな罪、それを私たちがね、イエス様に告発すると、イエス様はそれをね、取り締まってくださるのね。それでそれがもう毎日取り締まられて取り締まられて、イエス様の足元にあるんです。ここにイエス様の足元にあらゆる罪が、私たちが告発すると、イエス様あれが良くないことしてますね、人物ことに対して私たちが告発すると、イエス様はそれをね、捉えてそれを自分の足元に、足台にしてね、今日も3匹、もうイエス様だから3匹のところじゃないね、3000の、うん、1万がついてるかもしれないね。すっごい数のものはこう今イエス様のこの足元に、曲げず踊らず、人もすっごい罪を犯している、曲げず踊らず、このね、悪霊どももね、人をすごい誘惑にね、陥らせて罪をはびこらせているということなんですけれど、これらの罪を、それをね、今イエス様が取り締まって足台にしているから、今私たち生きてるんだよ。じゃなかったらね、この世界どうなるかわからない。力があるものがね、もう力ずくで何でもできる世界になってしまうかもしれない。今なんで世界において正義というものがあるかって言ったら、その正義があるようにイエス様がね、取り締まってくださって、あるところが崩れてないんですよ。だからアメリカのハーレムとか入っていっちゃうと、そこは別世界っていうことを聞きました、ね、そこはもう本当に別世界だ、法律が効かないというところになっている罪がはびこると、そうなんですよ。でもそこに例えば警察官がね、いつも常時していたらどうなるの？取り締まるじゃないですか。そしたら1日100件の犯罪があったところが、警察官がいるおかげで減っていくんですね。足台にされてるんです。だから私たちクリスチャンは、自分が人物ことを見たときに、しっかりと良くないことはイエス様に言いつける、いいことはイエス様の御名によって祝福する。
アーメン。
それでイエス様が祝福すべき人はどんどん祝福されますように、イエス様が取り締まらなければならない人物こと、これはどんどん取り締まっていただけるように、これは私たちが主の御前においてね、その役目を 果たすべきなんです。毎日毎日今罪がイエス様にあって取り締まられてイエス様の足下になっている。やがてこのすべての罪々がどうなる、ね、永遠に消えない火の池、そこに投げ込まれて、そこから二度と出てくることがない。その最後に主が処罰するって言ったのが死、ね、死を処罰して、そしてどうする、私たちは死がないものとしてイエス様と共に永遠に生きる、その命になるんです。主が最後に死を処罰しないと私たちはイエス様と永遠に生きる命にはなれません。だから主は私たち皆さん一人一人の死をある時処罰するんです。そして私たちは永遠に生きるんです。
イエス様の救いの方法は復活です。一度死ななくてはならないんですね。死と復活、これが主の私たちを救う方法です。ですからね、皆さんが何か今罪がはびこって故障してしまってる、ね、その故障、ね、修理ではないんですね。救いの方法は交換なんです。皆さんのその古い命、それはね、もう、どうしようもない。だからそれはもう死に明け渡して、そして新しい命へと交換する。で、いつその交換が起こるか、皆さんがイエスを信じて主とするとき、イエスを信じて主として、そして、ね、その歩みをしていくならば新しい命にあって生きているんです、皆さんは。ですからこのイエス様の、ね、新しい命、ね、これはもはや以前の古い命ではないんですね。以前の古い命だと、もう罪を犯すことを平気で飲み食い、ね、するかのように、もう息するかのごとく、ね、仏は罪を犯す、ね、頑張って罪を犯さないようにしていても、ね、犬が2本足で立って歩くの、いくら頑張っても頑張ってもやがて4本足に戻りますね。人はいくら頑張って罪を、ね、犯すまいとしても結局犯してしまう、ね、それが生まれながらの人間。イエス様の救いの方法はその人間を、ね、頑張れ、ね、罪を犯すなではないんですね。罪を犯さない命に交換してくださる、これがイエス様のやり方です。
アーメン。
だからイエス様を信じて歩むならば、その生まれ変わりの命がずっと、ね、皆さんを支配して、皆さんは罪を犯させないように、むしろ罪を犯す方がかったるい、疲れてしまう、ね、そのようになっていってしまうんですけれども、皆さんが以前の古い、ね、その肉の記憶、それはまだ脳に残ってるんですね。その古い記憶にたどって歩むならば、肉の結実は死です。死に至ってしまう。だから皆さん日ごと御霊によって歩みが、その努力が必要であるわけです。この御霊にある歩み、これをしていきましょう。そして今しばし皆さんこの地上にとどまります。まだその時が満ちておりません。その時は主が計っておられます。主が来られる時、その日まで皆さんはしっかりとこの十字架、復活、ね、死と復活の命を経て、そして歩み、さらに多くの人々をこの復活へと導くことができるように、皆さん一人一人がこの復活の主と日々出会って、そしてこのイエス様を多くの人に伝えて、そしてさらに多くの人々をイエス様へと導く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
これから皆さん一人一人がそれぞれ祈っていきましょう。死が復活されたことを、それを喜び、そして自分もイエス様の復活にあって歩み、生きて、そしてさらに多くの人々にこのイエス様を伝えていくことができるように、今それぞれが祈る時を持ちたいと思います。
アーメン。
かし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。
アメン。
割礼を受けているか受けてないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。
アメン。
どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。アメン。
アメン。
大事なのは新しく作られたこと、新しい創造、この基準に従って歩む誠のイスラエル、これが私たちであることを感謝します。
アメン。
どうか一人一人がこの基準、すなわちイエス様にあって新しく作り変えられたものとなったこと、もはや以前の古き命は交換され、新しい命、永遠の命、もはや罪を犯したくない、清い歩みをしたいと心底願う、その新しい命において歩んでいくこの生徒たち一同でありますように。イエス様、あなたがまず先駆けとして初歩として私たちの先にその死復活、これを経られたことを感謝します。新しき永遠の命において復活された最初の子であるイエス様、我らはあなたに続くものです。どうかこの基準に従って歩んでいく一人一人に、あなたがそれぞれ豊かな恵み祝福を施してください。
アメン。
あの人の時代において本当にペテロ、ヨハネたち、弟子たちが作り変えられたような、その作り変えが一人一人の上に豊かにありますように、大胆な証人としてください。彼らが命を懸けてでも伝えたのと同じように、私たちも本当に死をも恐れず、また人間を恐れず、あなたを伝えることができる我ら一同でありますように、どうか一人一人助け、聖霊で満たしてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉、この復活の主を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神は あなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、
アーメン、
聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。